さあ、それでは引き続き皆様を日誌連声の広場レギュラーコーナーへとご案内しましょう。3、四季折々の調べ、秋。日誌連音楽家協議会会長で作曲家の富田清峰先生より秋の一曲をお届けしてまいります。
皆様こんにちは、音楽家協議会の富田清峰でございます。早いものでいつの間にかもう秋になってしまいました。夏がいつまでもあるかと思ったら、やっぱり秋は秋の風が吹き始めていますよね。今日おことでご紹介します曲は、文字通り秋の琴の葉という曲でございます。作曲されたのは明治10年頃だろうと思います。ですから純粋なその昔から伝わっている曲ではございません。と言っても、明治10年ですからね、だいぶ昔にはなろうかと思いますが、秋の琴の葉という曲は、題材はですね、平家物語の古語の章から、題材を得ております。作曲は西山徳茂一、岡山の人です。作詞はですね、池田重政と言いまして、岡山といえば池田家が代々続いているわけですけども、昔はお殿様だったんでしょう。その方が初代の岡山市長になられているそうでございます。でこの方が非常に文才がありまして、秋の琴の葉の作詞を手掛けられたということでございます。散り染むる霧の一半におのずからたもと涼しく朝夕は、延べのちぐさに置く梅雨の、梅雨の情けを身にしむやという、こういうずっと後続くんですけどね、そういう歌詞でございます。題材はその古語の曲の、古語というのは高倉天皇の側室というかでしたよね。でこの方が清盛のお嬢さんを置き先にしたもんですから、ちょっとそこに微妙な感覚がずれたんでしょう。そしてこの古語の局は嵯峨野の方へ隠れ住んじゃった。これを殿様は嘆きまして、壇上大室の中国という人に探してこいと言われて、目を受けて探す。でその時にこの中国という人は笛の名手だった。で何回もこの古語の局さんはお琴を弾いて宮中で何回も合わせたことがある。その笛を吹きながら嵯峨野を探しまして、ついに最後にこの古語の局とまた出会う。これが簡単に言えば古語の章のね、平家物語の物語なんですが、曲としてはですね、その中国が嵯峨野を探すのに笛を吹きながら居所を突き止めるわけですけども、そこのところをこの歌に書いてあるようでございます。でもね、これは秋のバージョンといってもあんまりね、あれなので、今回はですね、手ごとの部分、手ごとというのは要するに器楽の部分ですね、お琴の本手替え手という、二重奏でこの素晴らしい手がついてましてね、感じとしてはそんな秋の寂しい感じではないんです。でもね、途中からちょっと雰囲気が変わりまして、虫の音とかですね、そういうものを歌いか音で表したりしてるもんですから、今日お聞きいただくのにその時間があるかどうかはあれですけれども、そのつもりでちょっとこの曲を用意いたしましたので、秋の雰囲気というか、聴いてましてそんな秋の寂しい感じは全くございませんけれども、曲目も秋の琴の葉という曲で、おこととしてはモダンな感じの曲ですのでね、お時間がある限りどうぞゆっくり聴いてくださいませ。ありがとうございました。
you.